皆さんこんにちは。1ヶ月ぶりですけれども、お変わりなく過ごしてらっしゃるでしょうか。今回で、学びがですね4回目となりますけれども、最初はですね、私たちが伝道者として、立っていくために必要な霊的な土台について、学んできました。聖霊の働きについて、そして私たちの信仰生活について、また、霊的権威の原則ということについて、学びました。そして前回はですね、じゃあ具体的に、神様が与えてくださった賜物って一体何だろう、そしてこれを用いていくにはどうしたらいいんだろうということで、ちょっとグループワークもしながらですね、学んできました。で、今回はですね、賜物と情熱というテーマで、学んでいきたいと思いますけれども、マザー・テレサ、ね、誰もがご存知だと思いますけれども、この人の顔を見るときに、あるいはこの人の名前を聞くときに、皆さんの中に思い浮かぶ何かイメージがあると思うんですね。この人はこういう分野に情熱を払った人だっていう、どういうイメージですかね。どういう言葉が思い浮かびますか。マザー・テレサっていうと、愛の人ね、はい、愛の奉仕、はい、どういうところに愛の奉仕を捧げました。最も貧しい人、そうですね、はい、貧民伝道と書きましたけど、貧しい人々のための活動に生涯を捧げた、はい、そういうイメージを持ってらっしゃるかなと思います。じゃあこの人をご存知ですかね。レーナ・マリア、はい、両手左足もないんですかね。パラリンピックで、オリンピックの、ね、選手としても出場した人ですけど、この方はどういう情熱を持ってらっしゃいますかね。歌を通して伝道、そうですね、はい、音楽伝道、もうレーナ・マリアの情熱はもう音楽伝道にあると言っていいと思います。私たちがある人のことを思うときに、すぐにこう心に思い浮かんでくること、まあ、これが情熱と言ってもいいと思います。で、今日前半ですね、情熱について、話し合っていきますけれども、いつも心に留めておかなければならない3つの点があります。心に留めておくべき、情熱についての3つの特徴です。まず1番、情熱は神様が与えてくださるものなんですね。情熱は神様が与えてくださるもの。そして、情熱によし悪しはありません。前回ですね、賜物について、学んできました。で、人によって、賜物が全然こう違うっていうことが分かりました。でも、あの人の賜物は良くて、自分のは全然大したことないとか、私はあの人よりも、の賜物よりも、もっと優れたものが与えられているとか、こういうことではないということを、学びましたね。情熱、同じように、情熱にも、良し悪しはないということです。すべて神様が私たちに与えてくださる素晴らしいものなんですね。そして3番目、情熱はどの分野で奉仕をすべきか教えてくれます。はい、このことをちょっと覚えていただきたいと思うんですね。で、今回はですね、前回学んだ賜物と、そして今回見ようとしてきている情熱、これを組み合わせると、私たちは具体的にどういう奉仕ができるだろうか、ここをですね考えていきたいと思うんですね。で、この情熱の定義、これネットワークによるとこのように書かれています。情熱とは神様が与えてくださる願いであり、特定の働きの中で私たち一人一人の違いを出させるものです。情熱に置き換わる言葉としては、夢、責任、幻、召し、使命などが挙げられます。はい、おそらく皆さんはね、それぞれ違った熱い情熱を持っておられるので、ここに学びに来ておられるのだと思いますけれども、今日はこれをさらに具体的にですね、学んでいきたいと思うんですね。で、2つの聖書の言葉を引用したいと思います。一つはですね、詩編の37編3節から5節の言葉です。主に信頼して善を行え、そうすればあなたはこの国に住んで安きを得る。 主によって喜びをなせ、主はあなたの心の願いを叶えられる。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主はそれを成し遂げ、あなたの義を光のように明らかにし、あなたの正しいことを真昼のように明らかにされる。はい、私たちの思いも、まあ、賜物もそうでしたけれども、すべてをこう主に差し出していくならば、主はですね、あなたの、心の願いを叶えてくださるという約束です。そしてもう一つはピリピ 2-13。あなた方のうちに働きかけて、その願いを起こさせ、かつ実現に至らせるのは神であって、それは神の良しとされるところだからである。はい。あなた方のうちに情熱を湧き起こさせてくださるのは、神様なんだ。そしてね、神様はそれを喜ばれるということです。情熱と霊の賜物の関係について、まあ、前回学んだ賜物と、情熱、この関係について、2つのことを確認しておきます。まず第1番目、情熱、これは何かというと、あなたがどの分野で奉仕をすべきか教えてくれます。そして2番目はですね、霊の賜物、これはあなたが何の奉仕をすべきか教えてくれます。この違いを分かりますかね。どの分野で具体的に何の奉仕をしたらいいのか。情熱と賜物が組み合わさるとですね、私たちの奉仕について具体的に、見えてくると思います。で、この情熱にも霊の賜物にも優劣はありません、ね、これは先ほどお話ししたことです。で、ちょっとこれからの時間ですね、皆様のお手元に今日の、資料があると思いますけれども、これに沿って、個人的な作業を、していただきたいと思うんですね。それぞれ質問に、答えていただきますけれども、この5つのことをまず、心に留めておいていただきたいと思います。祈りつつ、まず第1番目、祈りつつ質問に答えてください。それから2番目、自分自身の考えで答えてください。そして3番目、答えに、正確や不正確はありません、ね、はい、ですから安心して答えていただきたい。そして4番目、できるかどうかとか、どうすればできるだろうかといったことは考えずに答えてください。つまり自分の心にパッと思い浮かぶことを書いていただきたいんですね。そして5番目、あなたの心にある願いが全て実現すると仮定した上で答えてください。はい。こういうふうに考えるのも楽しいなと思いますけれどもね。はい。じゃあ具体的にどういう質問があるかということを最初にお話しておきますね。まず第1番目、指をパチンと鳴らしただけでどんなことでも失敗せずに実現できるとしたら、あなたは何をしたいですか。はい。パチンと鳴らしただけでもう実現できる願い、あなたの願いは一体何ですか、ね、そして2番、人生の終わりが来て過去を振り返った時、これに関しては少しは意味のあることができたなと思いたいこと、思いたいことは何ですか。そして3番目、もし私があなたの友人にあなたのことを尋ねたとしたら、彼らはあなたが何に興味を持っている、ね、何に情熱を傾けていると考えるでしょうか。そして4番目、どんな会話ならあなたは深夜までも話し続けることができますか。おそらく皆さん、おしゃべり好きの方も多いかもしれませんけれども、もう一晩中でもこの話題だったらもう語りたいっていうものがあるかもしれません。そして5番目、他の人のためにあなたはどんなことを一番してあげたいですか。6番、あなたが一番助けてあげたいと思うのはどんな人たちですか。で、この中からですね、チェックをつけていただきたいと思うんですね。そして7番目、あなたが一番関心のある問題は何ですか。これはですね、17ページの上のところにリストがあるので、そこにこうチェックをしていただきたいと思います。そして、最後、これまでの人生の中で最も肯定的前向きな経験を5から7挙げてください。あなたがどんなことをしたのか、なぜそれがあなたにとって有意義なのか、簡潔に記しましょう、まあ、こういう、8つの 質問にこれからちょっと答えていただきたいと思うんですね。でちなみに私2002年にですね、これを一回やったことがあって、そのノートが出てきたんですね。はい。で、例えば指にパチンっていう、この質問ですけれども、私二つのこと書いてましたね。地域に開かれた大きな教会を建てる。教会、はい。それから二番目、この世で最高の技術と資金を使って、ディズニーに負けないキリスト教メディアを立ち上げる。はい。できますよね。お金があれば、きっと。まあ、信仰があれば。ですけれども。それから人生を振り返った時ですね。どう言ってもらいたいか。あなたに会えて本当に良かった。イエス様と出会わせてくれて本当にありがとうという人が一人でも多く与えられたらいいって書いてました。はい。他の人にしてあげたいこと。人生には素晴らしい希望があること。人生には大切な使命と目的があることを伝えたいとですね、書いていましたね。それから肯定的体験、これ18ページのところに書く欄がありますけれども、やっぱり8つ挙げていました。例えばですね、これ一番最後8番目に挙げてたのは父との1週間の旅って書いてあったんですけど、思い出しましたね。私が小学校4年生の時にいきなり父がですね、1週間学校休めって言ってきまして、父も学校の教師してたんですけれども、私休ませてですね、公立の学校だったんですけど、父が1週間北陸、中部、東海、関東ってこう出張する予定があったんですね。でそれにですね、連れてってくれたんですよ。だから父と二人旅を一週間学校休んでしたんですね。でもこれは私にとっての8番目のその肯定的な体験になっています。父との本当にこう一対一の心の交流をねできたっていう、まあ皆さんそれぞれいろんな経験があると思うんですけれども、ちょっとそれらをですね、書けないところはもう飛ばしていただいていいですので、時間が限られているので、なので書けるところをパッとこう書いていただきたいと思います。それではよろしいでしょうか。ちょっと今ちらっと見させていただいたら、全部終わられた方が数名、あとはまだ一生懸命格闘していらっしゃいますけれども、すいません、今日ちょっと時間が限られているので、ここまでにさせていただきたいと思いますけれども、まだの方はですね、ぜひ残りご自宅で、自分を振り返るという意味でね、最後までちょっとやっていただきたいなというふうに思っています。それで、これからですね、ちょっとテーブルごとにグループを作っていただいて、今やってくださった作業を通して、自分はこんな情熱があるんだなということに気づかされましたとか、あるいはですね、こんなことを感じましたとか、そういったものをちょっとこうお互いに分かち合っていただきたいと思うんです。21ページのところをちょっと見ていただきたいと思います。20、21ですね。情熱を明らかにする、ね。あなたの情熱を明らかにするってあります。で、例えば、左側ですけれども、太郎さんとひろこさんがですね、この作業を通して、感じたことをそこに書いています。太郎さんは、私は情熱を子供たちに感じる。じゃあ、具体的にどういう子供たちかっていうと、幼児。それから一人親の家庭の子供ですね。それから問題児、こういうね、 人々を見るときにこうなんかパッションを感じるというわけです。ひろこさんは、私は情熱を伝道に感じます。じゃあどういう人かというと、すべての人、ね、それから家族や友人、隣人、職場の同僚、子供たち、ね、まあ、幅広いですけれども、こういうふうに感じたというわけです。でそれで皆さんはですね、21ページのところ、私は情熱を河川に書いてありますけれども、そこに皆さんが今回ですね、あ、こういう情熱だっていうのをそこに書いていただきたい。そして具体的にそれがどういう人々が対象なのかっていうところまでね、見えてきたら、その一番右側の河川のところにその対象を書いていただきたいなというふうに思うんですね。そして100ページのところを開いていただけますか。状況1、状況2って書いてありますけども、これをちょっと説明させて、いただきたいと思います。まあ、まず状況1、同じ情熱、異なる賜物と書いてありますね。ひろこさん、そしてじゅんこさん、ひろしさんっていうですね、この3人の人たちが、持っている情熱は何かっていうと、みんな同じなんです。みんなこの3人全員、困難な環境にある子どもたちに情熱を感じるということに分かったわけですね。ところがですね、お一人お一人は賜物が違うんです。でひろこさんは管理の賜物があったわけですね、はい、これ前回私たちがやったところですけれども、そして純子さんは施しの賜物があった、ひろしさんは教えの賜物があったね。同じ情熱なんだけれども賜物が異なるというパターンです。でこれをこう組み合わせていくと、どういう働きが見えてくるかっていうのがその3段目なんですけれども、ひろこさんはじゃあこの賜物と情熱を組み合わせるとどんな働きができるかと発見したかっていうと、例えば、子どもたちの行事を企画する、まあ、困難な、ね、状況の中にある子どもたちを対象にした何かプログラムを企画する。なぜかというと管理の賜物があるから、企画をしたり運営をしたりというのができるんですね。それから、このクラスを調整していく、そして必要を満たすための人材や資材を調達するっていうね、こういう、裏方っていうかですね、働きができるんじゃないかっていうことが見えてきたわけです。ね。わかります?これ。はい。そうですね。じゃあ、例えば、純子さんは、施しの賜物がありますけれども、施しの賜物を通して、どうやって困難な環境にある子どもたちを助けていくことができるか。はい。伝道プログラムのための資金援助をする。ね。この子たちのために、私はこれぐらいを捧げたいっていうですね、奉仕ができる。それからもう具体的にもうこの子を養子としてうちに迎えたい、ね、はい、そういう場合があるかもしれません。それから、このためのここで、ね、企画されたプログラムのために奉仕してくださるボランティアを支える、ね、こういうことができるんじゃないかと考えた。そしてひろしさんは、教えの賜物があるんですね。じゃあ彼はこの賜物を用いてどういう奉仕ができるか、ね、保護者学級を開く、教える賜物がありますから、この困難な環境にある子どもたちの保護者を集めて、ね、こういう学び会を行うとかですね、あるいは、子どもたちの学習宿題を見てあげるとか、はい、よく学童保育とかやってますけど、私個人的にはですね、教会でそういう働き賜物のある人いらっしゃればやったらいいなと思っているんですけどもね、はい、これがですね、同じ情熱でも賜物が異なる場合、こういう違いが出てきますよっていうことなんです。じゃあ次のパターンを見ていきたいと思うんですけれども、今度は情熱が違うんです。でも賜物が同じ場合、はい、ひろしさんはですね、老人ね、シニアの人たちに対する情熱があった。純子さんはホームレスの方々に対する情熱。ひろしさんは、弟子訓練、これはもう教会内のですね、クリスチャンをさらに成長させていくための思いですね。そういう弟子訓練の情熱があるということが分かりました。で、 みんな例えば同じ賜物、教えの賜物があったわけです。はい。じゃあ具体的にどういうことが考えられるかというと、なんとなく出てきますかね。教える賜物をシニア世代にどうやって用いていくか。例えば老人ホームでですね、聖書研究会を開くとか、あるいは SS の文休の時にシニアクラスを担当するとかね。ある教会はもう全部のグループがシニアだったりするかもしれませんけど、それから老人問題について講義するとかね、教えの賜物ですか。それから純子さんはですね、ホームレス問題について講演をする、ホームレスの避難所で具体的にお世話をする。それから広瀬さんは小グループのリーダーを務める、教材を作る、人々の相談に乗る、ね、こうやって賜物と情熱を組み合わせてくると、さらに具体的に私はこの地域において何ができるだろうか、教会において何ができるだろうかということが分かってくるんですね。はい。で、前回来られなかった方はですね、前回の賜物発見の資料を、こちらに少しコピーしておりますので、後で持って行っていただいて、またご自宅でですね、今日やった情熱とそして賜物、これをこう組み合わせるという作業を、ね、していただいたら、いいかなというふうに思います。それから次の102ページのところにですね、今お話しました霊の賜物と情熱を結び合わせるというページがあります。ここに情熱、賜物、それぞれ皆さんが気づかされたものをこう書いていって、そして、それを組み合わせた結果、できそうな自分の奉仕をここに書いていただきたいというふうに思います。はい。次はですね、ちょっと奴隷の精神としもべの精神ということについて、お話ししておきたいと思います。私たちがどんなに素晴らしい情熱が与えられていても、どんなに素晴らしい賜物が与えられていても、私たちの根底となるその動機がずれていたら、これは神様のための素晴らしい働きができないということになります。こういう例え話、皆さんお聞きになったことがあるかもしれませんけれども、ある街角でですね、何か工事が行われていました。で、そこでですね、大きな石を一生懸命運んでいた作業員の方がこう2人、男の人がいたわけです。で、それに気づいたですね、ある人がこの二人に同じ質問をしました。あなたはそこで何してるんですかってね。そしたら一人の男性はですね、怒ってこう言いました。見たらわかるだろうって当たり前ですけど、この重い石を運んでるとこなんだよって。こんな辛い作業、もう本当はもう大変で嫌なんだけれども、働かないと食っていけないから、俺いやいやながらだけどこれやってんだよって、ね、ただ石を運んでるんだって言いました。そしてその横で今度は対照的にですね、なんかこうニコニコしながらこの重い石を運んでる人がいるっていうんですね。あなたはそこで何をしてるんですか。で、この男の人は言いました。実はね、私たちはここにこの国で一番素敵な教会を建てようとしてるんだよ。で、この石はその教会の土台となっていくんです。これからここに建てる教会を通してたくさんの人たちが神様の祝福に預かる、そういうことを思い浮かべながらやっていると、もう本当に私は嬉しいんですって言いながら重い石を運んでる。はい。同じ作業をやってるんですけれども、全く対照的な精神がここに見られます。実は私たちの教会で奉仕をするときも、同じ役員で同じ仕事をしていながら差が出てくる場合があるんですね。それは何かっていうと、この奴隷の精神としもべの精神というところです。これは皆さんのお手元のですね、資料の108ページのところにちょっとありますので、見てください。で、下線がそれぞれついてますけど、そこにですね、これからちょっと皆さんに書き込んでいただきたいと思います。まず、姿勢っていうところですね。で、奴隷の精神、 どういう言葉で表せるかというと、これはやらなければいけないことだからやってます。はい。で、一言で言えばこれ義務感。はい。その、皆さんのプリントのですね、姿勢っていうところ、奴隷の精神の下線部、そこに、義務感と書いていただけますか。義務感。はい。それから、しもべの精神はどういう言葉で表せるかというと、神様にお仕えしたいっていう、こういう精神ですね。まあ一言で表すと服従心、神様に対して愛から、愛の思いを持って仕えたいっていうですね、そういう服従心が現れています。じゃあ2番目、動機というところですけれども、奴隷の精神の場合ね、この働きや伝道しなければ他の人は私をどんな風に見るだろうかね、皆さんこんなこと感じたことないですか。はい。一言で表せば他人の目。はい。他人の目が動機となってその奉仕を行う。はい。そしてしもべの精神はどういう言葉で表せるかっていうと、もう神様との交わりがあるから、もうこの働きをしようって、神様との交わりのゆえに、人がどう自分のことを見ようと、どう評価しようと、自分は神様との関係があるからこれをやらせていただくんだ。はい。視点は神様の目なんですね。私たちは他人の目によって動かされているのか、神様の目によって動かされているのか、これは大きな違いが出てきます。それから3番目、目標ですね。必要最低限クリアすれば大丈夫ね。まあ、これだけやっとけば牧師は文句言わないだろうとかですね、そういう、これが奴隷の精神です。まあ一言で言えば自分に割り当てられた仕事だけ。はい。自分、私はあの神道伝道部ね、あの人はあの SS ね、あの人ちょっと大変そうだけど、私もちゃんと自分のやることやったから、頑張ってねと言って、知らんぷりするとかですね。まあ皆さんはそうではないと思いますけれども。それからしもべの精神の場合、神様から託された仕事でなくとも喜んで働こうっていうですね、私は神殿だけれどもね、この SS の人が困ってるんだったらもういくらでもね、お助けしたいっていうですね、まあ、これどんな仕事でもやらせていただきたいっていうことですね。それから次ですね、考え方。奴隷の精神はこの働きは自分にとって利益になるだろうか、うん、自分にとってプラスだったらやる、そうでなければいやいやながらということが出てくるかもしれません。はい。自分優先ということですね。はい。それからしもべの精神の場合ですね、主よ、あなたはどのような働きを私にお望みですか。どうすればあなたを最高の形で崇めることができるのでしょう。神様が何を願われているのか、ね、その神様の願われていることだったら、私の思いではなくてその神様の思いをさせていただきたいっていうね、自分優先か神様優先か。はい。そして次ですね、視点。奴隷の精神は、私がこれもあれもしました、それを捧げたのも私です、私が私が私がっていうですね、自尊心。はい。自尊心が奉仕の動機になっている場合があります。そしてしもべの精神の場合、神様がそれをしてくださいました。神様は私に霊の賜物をお与えになり、それを有意義な方法で用いることができるようにしてくださいます。私を用いて他の人の人生に良い影響をお与えになるのは神様ですってですね。はい。これが謙遜という言葉で表されると思います。はい。私ではなくてキリストという生き方、これが本当の謙遜という意味ですね。で、一番最後、結果とありますけれども、奴隷の精神、私に注目してください、私のやったことを見てください、つまりこれ利己主義なんですね。はい。奴隷の精神というのを本当に一言で表せば利己主義ということになるのだと思います。それに対してしもべの精神、私を見ずに神様を見てください、奉仕は喜びです、神様は素晴らしいお方ですね。誰かがですね、皆さんやったことを、あ、本当に何々さん素晴らしいですねって言われた時に、こうなるんじゃなくて、私を見るんじゃなくて、 これをやってくださった本当のお方、神様を見てくださいっていうですね、すべての栄光を神様にお返しする、はい、神様への、まあ、称賛って書いてますけれども、神様に栄光をお返しするということが言えると思います。ここでですね、ちょっと皆さんに、8分ぐらいのビデオを見ていただきたいと思います。でこれは何かっていうとですね、ある教会の、役員会の様子はい。でここにですね 1,2,3,4 人の登場人物が出てくるんですけれども、この登場人物がこの会議の中でですね、それぞれどういう精神を表しているのか、あ、これはしもべの精神だな、あ、これは奴隷の精神だなとかですね、あ、この人の問題はどこにあるんだろうとかですね、はい、そういうことをちょっとこう考えながら、見ていただきたいと思うんですね。ちょっとあの吹き替えなので音が聞きにくいかもしれませんけれども、よろしくお願いします。
あのカントリーソングはうちの教会では受けが悪いということでいいわね。
じゃあ数ヶ月経ってから別のカントリーソングを試してみようというのがほぼ全員の意見だね。
でも懐かしいカントリーを聞きたがっている教会員も少しはいるわよ。
少しというところがミソね。
OKOK。 じゃあこの件はケリがついたから、次はクリスマス礼拝の準備について話をしようか。なあテリー、今回選んだクリスマスソングをどう思う？
とてもいいわ。素晴らしい編曲がいくつもあるから、週報に小さなお知らせを載せてバイオリニストを募集したいと思うんだけど、バイオリンが入ると盛り上がるわよ。
何必要なの？
少なくとも4人、できればあまり知られてない人に進んで参加してほしいわね。
うん、進んで参加するからには演奏がうまいことを祈るよ
で、募集のお知らせはどんな文にする？
簡潔に、求むクリスマス礼拝のバイオリニスト、オーディションなどについてはテリーまで。
いいんじゃない？
え、教会でオーディションってのはどうかな。傷つく人がたくさん出るよ。
でも演奏が下手だとお客さんががっかりしちゃうでしょ。
そうだよ、礼拝の完成度を上げないと。お客さんもたくさん来るから最高のものを提供しないとね。
じゃあオーディションはするのね。
すべきだと思うな。みんなはどう？
いいのね。じゃあ私お知らせを作っておくわ。
よろしく。キャシー、劇の方は何かいい脚本は手に入った？
サプライズっていうの。ある家族の話なんだけど、クリスマスイブに大雪が降っちゃって家に閉じ込められちゃったので、子供たちは教会の降誕劇に出ることになっていたんだけど、家の中で自分たちのやり方で降誕物語を始めるの。とても面白いのよ。
良さそうだね。
いいよ。
じゃあ後で全員分のコピー取るわね。
役者は何人必要なの？
5人よ。両親と子供が3人。役者探しは難しくないと思うわ。大道具や照明ね。
ねえ、その役者の方なんだけど、私たち家族ならきちんと演じられるわね。え、あなた、ケリーとクリスは嫌っていうほど学校で劇をしてるし、アダムはセンスがあるのよ。もちろんこれは提案だけど。
ジム、君はどう思う？
うん、楽しそうだな。
でしょ。
夫婦のための聖書セミナーで僕たちが劇をやったの覚えてる？
私は知らない。
あなたがこの教会に来る前のことだわ。
こういう脚本を見つけてくれて嬉しいよ、キャシー。
私たちできることは何でもしてあげたいの。
ここ見て、女の子が天使の服を着るんだ。ケリーはやりたがるだろうな。
本当？去年は馬小屋の牛の役だったからかなりがっかりしてたものね。
斜めすかしたっけ
でもほら、劇をやるにはみんなの協力が必要じゃない？舞台で演じる役だろうと裏方だろうと。
その通りだよ。ところでキャシー、とりあえず求む劇の裏方っていうお知らせだけ週報に入れといてくれない？それから全員で脚本に目を通して、次の集会にはクリスマス礼拝の PR の案を持ち寄ろう。いいね？
分かったわ。
OK。
じゃあ終わりにしよう。お疲れ様。
じゃあな。
あのスティーブ、
ん？
ちょっと問題があるんだけど。
何？どんな問題？
実はね、私劇のためにオーディションしたかったの。
そう。
でもほら、ジムとスーが家族でやるって急に言い出したから言い出せなくなっちゃって。
つまり彼らじゃダメっていうこと？
ほら、私は彼らの演技を見たことがないでしょ。本当に上手なのかもしれないけど、他にも賜物を持ってる人がいるんじゃない？
じゃあ州法には何も載せないでおいて、来週このことを話し合おう。ジムもスーも分かってくれると思うよ。
なぜ？
あのね、ほら、バイオリニストの件では全員オーディションに賛成したでしょ。
だってそれは思い当たる人がいなかったからじゃないか。
私たちがうまく演技できないと思ってるんじゃない？
うん、そんな風に思ってるわけじゃない
のよ。音楽にだけオーディションするのはおかしいって言いたいわけ？
ええ、まあ、
うちの教会の中で演技の賜物を持った人を探すっていうのはいい考えだと僕は思うんだけど、どんな人が見つかるかわからないよ。
そうなのよ。
でもジムたちは夫婦のためのセミナーでいい演技をしたじゃない。
そうなんでしょうけど、
誰かビデオに撮れなかったっけ？
どうだったかしら。
キャシー、もし君がそれを見ればオーディションなんかで時間を無駄にしないと思うけどね。
ええ、正直言ってそのビデオが見たいわ。
うん。
じゃあどうしようか。求む役者のお知らせも州法に載せる？スーは？
ん？あ、私はそれでいいわよ。ちょっと子供たちのことが気になるけどね。ほら、劇に出られるって言っちゃったから。
お子さんたちだって出られるわよ。だって配役はたくさんあるし。
キャシーの子供たちが主役に選ばれることだってあるわよね。
そうよ。
じゃあ役者もオーディションするってことでいいね。
うん、いいよ。
もしかしたらオーディションに誰も来ないかもしれないけど、それはそれでいいでしょう。さてと、この問題が解決してよかった。今日はここまでにしよう。
はい、okay.
みんな、
お疲れ様。
ありがとう。
お疲れ。
じゃあ行きましょうか。
さよなら。
じゃあね。
お疲れ。
腐っちゃうかしら。
え？
スーの家族協力しないって言うかしらね。
彼らのことは心配しなくていいと思うけど。
でも一人でも嫌だって言ったら、彼女できることは何でもしてあげたいのって言ってたけど、その言葉を信じたいわ。役者をやらせてくれるならって意味じゃないわよね。
まあとにかくオーディションをやってそれから考えればいいさ。
はい、今クリスマス会についての役員会が2回あったわけですね。いろんな人たちが、出てきましたけれども、この集会でどういうことが起こったでしょうか。この愛はどういう形で表されたのか、表されなかったのか、どこにしもべの精神が見られたのか、どこに奴隷の精神が見られたのか、皆さんちょっといろいろ感じられたことがあると思います。まあ、本当はそのディスカッションしながらね、話したらいいかなと思うんですけれども、このネットワークの講師ガイドっていうところがあるんですけれども、ここにですね、いくつか、まあ、例として、問題が挙げられていました。キャシーは劇のグループを組むことに関してオーディションを行いたいという気持ちを正直に言うべきだった。最初にそのことを言っておけば、後からジムやスー、あの夫婦ですね、が失望することは妨げられただろうと。まあ、第1コリント13の6にある愛は、真実を喜ぶっていう言葉が引用されています。まあ、皆さんこれに似た経験いっぱいされたかもしれません。本当はこう思いがあるんだけれども言えないままどんどん進んでいって、後で誰かをがっかりさせてしまったとかですね。でも本当に自分の思いに正直にこう提案していくっていうことは大切なことかもしれません。それからジムとスー、夫婦ですね、はこの劇に他の人が参加することを神様は望んでおられるかもしれないと考えるべきだった。自分優先の態度が見受けられる。もううちの家族がやりますから、ね、他にもやりたい人がいるかもしれない。はい、まあ、神様優先ではなくて自分優先っていうね、こういう精神が入ってくると会議がもう混乱してしまうんですね。教会がこううまくいかなくなってしまう。それから、2番目の次の週の、集会がありましたけれども、このジムとスーですね、2人の夫婦は教会員の中で他に賜物を持った人がいないかどうか、あるいはまた神様が誰か他の人を劇の俳優として起用したいと思っておられるのではないかといった点を無視した。彼らは他の人のことより自分たちのことに意識が向きすぎているようだ。 神様への称賛の態度ではなく利己主義の態度、神様優先の態度ではなく自分優先の態度、謙遜な態度ではなく自尊心の態度が見受けられる。例えば、ジムはこんなことを言った。あのご主人ですね。キャシー、もし君がそれビデオテープを見ればオーディションなんかで時間を無駄遣いしなくて済むと思うけどね。まあ、この言葉に表されている。それからスティーブってあの最初の司会者ですね。スティーブはジムとスーに対して、あの夫婦に対して彼らの態度はしもべの態度ではないと立ち向かうべきだった。最初に彼らの態度の問題を指摘しておけば後々の問題は避けられたはずだ。どんな仕事でもの態度ではなく自分に割り当てられた仕事だけの態度が見受けられる。まあ、ちょっと厳しいあれかもしれませんけれども、あのちょっと考えさせられることではないかなと思います。あとちょっと数分だけですね、その続きを見ていただきたいと思います。
オーディションに大勢集まるとは思えないわ。でしょ、
誰も予想してないからね
土曜日のオーディションに子供たちは何人ぐらい来るかしら。
少なくとも3人は確実だよ
はあ、まずマージでしょ。あの子は出たがり屋の目立ちたがり屋だから。それからしわがれ声のラリー、お次はもごもご声のウェイよね。それから
他にもこきおろしたい子がいるのかい。
こきおろすですって？違うわ、私は見たまま感じたままを言ってるだけよ。
キャシーも同じように感じてくれればいいけど。
あなたどっちの味方なのよ。
味方？
そうよ、私たち二人とも劇に出たかったんじゃないの。
出たいさ、ただ役にはこだわらない。
でも男の役は一つじゃない。
いや、つまりさ、僕たちは役がもらえなくてもどんな手伝いができるのかって考えるべきなのさ。
あなた、私は劇の裏方をしながらクリスマスを過ごすなんて真っ平だわ。私たちがあの役をもらえないなんて考えられない。
あ、もし子供たちだけ役をもらったらどうするつもりだい。
そりゃ家族全員で参加するか誰も参加しないかよ。私たちが役者をやればキャシーだってもっと楽に上演できるのに。そもそもこのオーディションがみんなを不愉快にさせてるのよ。
そうかな。今晩教会で張り切ってる人をたくさん見かけただろ。手伝いそうなことがないか見に来てたよね。僕たちが役者じゃなきゃなんて考えるのは多分お門違いなんだ。役者以外でもいいじゃないか。
例えば？
よくはわからないけど、衣装の手伝いとか舞台のセット作りとか。
あなた役がもらえると思ってないみたいね。
ああ、我が家の誰ももらえないかもね。
もういい、こんな話したくない。私じゃなくてリネッタがあの役をするなんて考えられる？セリフを言ってる間2分だってじっと立ってられないのよ彼女。いつもせかせかしてて背はやたら高いし。
まったく。
はい、これはあのイスラエルの大祭司の衣装ですね。で、あの注目していただきたいのはここです。この大祭司のこの裾の一番下に、2種類のものが、ぶら下がっています。何でしたかね。そうですね、金の鈴とザクロの実です。はい、このザクロの実は御霊の実を表しています。はい、そして、この金の鈴、これはですね、あのヘブル語では威厳という言葉と同じなんですね。つまり霊の賜物を表しています。はい、ちなみにあのガラテヤ5章に出てくる、御霊の実っていくつありましたかね。9つありました。で、第1コリントの12章に出てくるあの霊の賜物がありましたね。あれはいくつ？9つなんですね。両方同じ数があります。つまり、霊の賜物と、御霊の実、これは本当にバランスよく両方必要なんだということなんです。で、この絵を見ていただいても分かると思うんですけれども、鈴、ザクロ、鈴、ザクロ、鈴、ザクロと交互にこれ置かれているわけです。つまり、賜物とこの鈴と実が同じ数だけぶら下がっているわけですね。ですから祭司としての私たちもまた賜物だけではなくて御霊の実を求めていくべきであるということなんですね。はい、 賜物はたくさんあるんだけれども愛がない、はい、そういう場合って教会はどんな感じになりますかね。まあギスギスした、ね、関係になっていくんじゃないでしょうか。もう御霊の実は本当に実ってるんだけど何にもできない、はい、それもやっぱり教会としては問題があるなと思いますね。ですからこれは本当にバランスよく求めていく必要があります。そしてこの大祭司はですね年に一度だけ、施政所に入って奉仕をしますよね。でその時に、大祭司はですね足に紐をつけて入ると言われています。でそれ何かというと例えばこの施政所の中でこの祭司が奉仕をする時にこれも本当に聖なる場面なんですね。施政所ですから普通の人は入れない。その年に選ばれた大祭司しか入れない。でそこに入るための、儀式があるわけですけれども清めの儀式。でも彼がそれを怠っていたままそこに入ってしまうと神様の栄光のゆえに聖なる清さのゆえにもう一瞬にして打たれてしまうわけです。つまり罪と聖は同時に存在することできないので罪はもう焼き尽くされてしまうしかないわけですね。でもその時にどうでしょうバタッと、ね、倒れてしまった。でそこに どうやって人が入って取り出すんでしょうか。はい、大祭司しか入れませんから、はい、その紐でこうって死体を出したと言われていますね、はい、じゃあもう一つところで、その大祭司がずっとその奉仕を続けているのかあるいは打たれて倒れてしまったのかそれはどうやって判断するんですか周りの人たちは。そうですね、はい、まだ生きてね奉仕をしていれば、まあ、シャリンシャリンっていうこの音が聞こえるわけです。ところがねなんかガチャーンとか言ってシーンとなってしまったらああ大祭司様打たれてしもうたとか言いながらこうやって引っ張り出すというわけなんです。つまり大祭司は目には見えないけれども周りの人は音で金の鈴の音であ大祭司は今私たちのための取りなしの働きをしてくださっているんだということを知ることができるわけです。で同じように今私たちの大祭司として働いていらっしゃる方がいらっしゃいます。イエス様、イエス様どこにいらっしゃいます。天の施政所でその奉仕をしていらっしゃいます。でも私たち見ることできませんよね。この私たちはまあ御言葉でそのことを学んで知っています。祈りを通してそのことも感じています。ですから私たちは分かるんですけれどもまだイエス様を知らない、ね、福音に出会っていないこの世の多くの人々は主が生きて人々のための取りなしの働きをしておられることをどうやって知るんですか。目に見えないんです。この大祭司が施政所に入ったら目に見えないのと同じようにイエス様、天の大祭司であるイエス様が今生きて取りなしの働きをしているということは見えないんですよね。じゃあどうやったら分かるんですか。
聖書を学ぶ、
うんうん、はい、このイスラエルの場合は何でしたっけ。鈴の音で分かりました。つまり私たちもまた祭司として召されています。私たちが与えられた賜物情熱を用いて人々のために奉仕するときに鈴の音が聞こえるんです。この世の人々はつまり皆さんが祭司として人々に仕え人々を愛しているその姿を通して賜物を用いて情熱を用いて仕えていくその姿を通してこの世の人々は目に見えないキリストが今も生きて働いておられるということを知るわけです。ですから皆さんはキリストの香りであると同時に鈴なんですよ。金の鈴、はい、でもある、まあ、そのために今回ねそして前回学んできた賜物と情熱を、伝えていく、用いていくということが必要になってくるわけですね。私たちは皆さんはそのために召された奉仕であるということをぜひ覚えていただきたいと思います。最後にこの聖句をお読みしますね。エペソ2の10、私たちは神の作品であって 良い行いをするようにキリストイエスにあって作られたのである。神は私たちが良い行いをして日を過ごすようにとあらかじめ備えてくださったのである。神様はこの世が、生まれる前から皆さんのことを選んで皆さんの名前を呼び、そして今日に至るまで導いてくださいました。皆さんの名前が天の命の書にですね加えられることを神様は計画しておられたんです。でそれだけではなくて、神様は皆さんが神の作品として良い行いをするように、良い行いをして人々にイエス・キリストを証しするように初めから計画されていた、作られていたということなんですね。ですからこの賜物を用い、情熱を用いて人々を愛し仕えていく、これが私たちに与えられた使命であるということ、私たちがイエス様の十字架によって救われた後もなおこの地上に残されている、生かされている理由がこれなんですね。はい、ぜひ皆さんの教会での奉仕が祝福されるように、そして家庭での奉仕が、地域での奉仕が祝福されるようにお祈りしたいと思います。はい、それではお祈りをして終わりたいと思います。天にいらっしゃいます父なる神様、本当に限られた時間でしたけれども、前回賜物について、そして今回は情熱について、そして特に私たちがそれらを用いるにあたって、必要な、精神について、学んでまいりました。神様が私たちに情熱を与え、大切な賜物を与えてくださっていることを心から感謝をいたします。しかしながら私たちは私たちのうちに残る罪によって、本来しもべの精神を持って人々にまた神様に仕えていくべきであるにもかかわらず、たびたび私たちは奴隷の精神を表してしまう、そのような弱さを持ち合わせています。主よ、私たちのこの罪をどうぞ許してください。そしてあなたの聖なる臨在によって私たちを清めてくださり、私たちの思いをキリストの心と一つとしてくださり、そして、あなたに対する燃えるような愛と情熱を持って、使えるものとさせてくださいますように心からお願いをいたします。神様が今私たちをこの地上に置いてくださっているその目的は、私たちがこの情熱と賜物を用いて、人々にイエス・キリストを永遠の福音を証しすることにあります。どうぞそのために私たちを必要な箇所へ、必要な場所に、必要としている人々のところに使わせてくださいますように心からお願いをいたします。ここに来られたお一人お一人の上に、神様の豊かな祝福とまた聖なる油注ぎがありますように、そして教会や家庭において、どうぞ愛を持って良き証人として仕えていくことができるようにお一人お一人を祝福し導いてください。心からの感謝を持って救い主イエス・キリストの御名を通してお祈りを捧げいたします。アーメン。